皆さんはですね、こう長い手紙を書いたときに、最後に何を書かれるでしょうか。おそらくですね、健康をお祈りしていますよとか、またお会いしましょうねといったですね、言葉を記して、最後に敬具とかですね、そうそうといったですね、言葉を記して、まあ、ペンを置くんではないかと思います。で、受け取った側はですね、ある意味でこう、その、まあ、なんと言いますか、こう、パターンのようなところっていうのはですね、割とこう、スーッとこうですね、読み進んでしまうんではないかと思うんですね。手紙の重要な部分っていうのは真ん中にあるのであって、まあ、書き出しと書き終わりというのは、まあ、それほどでもないかなと、こう、なんとなく思っているわけであります。で、ところが、このガラテヤ書においてはそれは当てはまらないんですね。これまで9ヶ月にわたってこのガラテヤ書を学んできたわけでありますけれども、今日がいよいよ最後になります。皆さんと開いておりますこのガラテヤ書の最後の部分はですね、これまでパウロは語ってきた事柄の要約が記されています。そしてパウロが最もこの手紙を通して言いたかったこと、すなわち、ただ十字架のみを誇りとして生きていく。私はただ十字架のみを誇りとして生きていく。まあ、そのことが高らかに宣言されるんですね。ですから、言ってみれば、ガラテヤ書全体をですね、こう山に例えるならば、今日の箇所こそがその頂点であると、ピークであると言えるわけであります。だからでしょうか。11節を見ると、パウロはわざわざ直筆でこの手が、この部分を書いているということがわかります。まあ、この時代はですね、パウロが全部書くんではなくて、専門のこう書いてくれる人がいましてね、その人に言葉でこう話すと、その内容を字で書いてくれる。そういう手伝ってくれる人がいました。ですから今までその人によって書いてきたわけですが、しかしそれだとですね、本当にこれはパウロさん書いたんだろうかとわかんなくなってしまいますので、最後に本人がですね、こう署名をする。何か一言書くというのが通例でありました。今、パウロはそれをしているわけであります。彼が最も伝えたかったこと、その思いを込めて自分の手で描いている、書いているわけです。では、パウロが伝えようとした最も大切なことは何だったのでしょうか。今日は改めてそのことにご一緒に心を向けていきたいと思っております。さて、パウロがですね、この手紙を通して一貫して対決してきた人々がいますけれども、それはエルサレムからやってきたですね、ユダヤ主義者と呼ばれる人々であったと。そのことはすでに何度も語ってきましたからご承知のことと思います。で、このユダヤ主義者と呼ばれる人たちはですね、端的に言いますと、何を言ってたかと言いますと、福音のみでは救われないんだよと。福音と律法の両方が必要なんだよということを言ったわけであります。パウロはですね、そのような彼らの主張っていうのは結果的にイエス様の十字架を不要にしてしまう。そればかりかキリスト者の自由を奪い取り、再び人を奴隷にするそういう企てであると見抜いたんですね。で、それゆえにガラテヤ書を読んでいきますとね、ところどころかなりこれ厳しいなぁと感じるような言い方をあえて彼はしてですね、ユダヤ主義者たちを批判してきました。今、手紙を閉じるにあたってパウロはですね、彼らの教え、考えている、言っていることの本質をですね、改めて短くまとめているんですけれども、このことはですね、何もこう2000年前のこれ話でしょうと。私たちにはあまり関係のない話でしょうと、こう思ってしまいがちですが、そうではないんですね。パウロが今から言おうとしていることは、気をつけなければ、私たち自身も簡単に陥ってしまう罠だということです。というのは私たちの心の中には、形を変えたユダヤ主義者が潜んでいるんです。 私たちの中にはね。で、その形を変えてユダヤ主義者が私たちを罠に陥れる。で、その罠というのは一体何だったのかと。それが12節から13節に書かれておりますので、まずそこを読み出しますが、ガラテヤ6章12節。肉において外見を良くしたい者たちが、ただキリストの十字架ゆえに自分たちが迫害されないようにと、あなた方に割礼を強いています。割礼を受けている者たちは、自分自身では律法を守っていないのに、あなた方の肉を誇るためにあなた方に割礼を受けさせたいのです。今お読みしたところにはですね、5つの罠が記されております。今日はまずそのことをですね、順に考えてみたいと思うんですけれども。第一の罠というのは何かというと、それはですね、内面よりも外面を気にする罠であります。肉において外見を良くしたい者たちとこうね、書いてありますけれども、当時のこのユダヤ人たち、ユダヤ主義者たちはですね、割礼を受けることがユダヤ人として最も重要であると。で、割礼という印を受けていさえすれば、神の救いに預かっているんだとこう考えていましたね。私たち勘違いしてはいけないのはですね、割礼そのものはね、皆さん神様がアブラハムに対して命じたものですよね。ですから、割礼そのものがね、絶対的な悪なんだとか、悪いものなんだと、そういうことを聖書は言っているわけではない。割礼をするってことは罪を犯してるんだとかね。パウロはそういうことを言っているわけでもないわけであります。しかし、重要なですね、忘れてはならない割礼についてのポイントがありますが、それは、割礼というのは、心でまず神様を信じて、人生を主に委ねるという決断をした者が、その決断の後に、印として受けるもの。それが割礼なんだということですよね。信仰がまずあって、その信仰の表れ、印として割礼があるということです。これはですね、結婚指輪でね、例え置き換えて考えるとよくわかるかなと思うんですね。皆さん結婚っていうのはね、何が一番大事かっていうと、まず真実の愛があるということですよね。そして真実の誓いがあるということ。で、その真実の愛の印として指輪を交換いたしますね。これはもしですね、愛はない。でも指輪を交換する。その指輪に価値はあるでしょうか？ないわけですよね。指輪ってのはただの金属ですよ。同じことがですね、割礼にも言えるわけでありますね。まず、主に対する真実な信仰がある。それが大前提であって、もしそれがないのに割礼を受けてもね、それは何の価値もないんだということですよね。まあ、ところがユダヤ人たちはこの最も重要な真理を見失ってしまう。どころか逆にしてしまったわけであります。つまり、割礼を受けさえすれば、それ自体が信仰の証なんだとこう考えてしまったわけです。これは皆さん、先ほどの結婚指輪で例えますとね、指輪をはめさえすれば、相手を愛していることになるんだと。そう言ってるのと同じですよね。これ皆さん、いや、それはないでしょう。指輪は指輪ですよ。愛とは関係がないでしょう。愛を保証してくれないでしょうとこう、誰もが言うと思うんですけどね。ナンセンスだとわかるわけでもない。しかし、現にユダヤ人たちはそう考えておりました。いつの間にか彼の心の中には神様に対する真実な愛はなくなっていた。その代わりに、ただ、あの人は敬虔なクリスチャンだね、敬虔な人だね、と思われたい。そういう願望があるだけだったわけであります。まあ、ある意味ではですね、夫婦だ、あの人は良き家庭人だと思われたいから結婚指輪をしているかのようなね。そういうようなモードに陥っていたということですね。このような偽善的な信仰姿勢はですね、これはユダヤ人だけがおかしかったと、そういう話ではないんだ。皆さんよく理解できると思うんですね。実際私たちはどうでしょう。神様から私はどう見られているだろうかということよりも、人からどう思われているだろうかということがね、気になってしまいがちではないでしょうか。人から、あの人はいい信仰者だね、とこう思われたい その思うあまりに、心であまり望んでないんだけれども、無理をして行おうとする。あるいは、あの人はとても熱心な宗教的な人だね、と、そう思われたいので、宗教的な人間を装うということをしてしまう。あるいはまた、あの人はですね、クリスチャンになったね、立派だね、と思われたいので洗礼を受ける。まあ、ある意味では、そういうことは、パウロによると、そのようなあり方というのは、神様の前に価値はないんだ。語ってきたわけであります。なぜならば、真のキリスト教信仰というのは、常に内面的なものだから。自分の中にある罪の深さ、その底知れぬありさまを認識する。そういうものをも、主は憐れんでくださるとは。その神様、この神様の力に私はより頼んで生きていこう。そう心の中で決心し思う。それによって内なる人が日々変えられていく。これは時間を要する、ある意味では骨の折れるプロセスかもしれませんけれども、それを軽んじるべきではないということです。では、パウロが警告している第二の罠は何でしょうか？それは、信仰がもたらす不利益を恐れるという罠であります。十二節の中ほどに、ただ、キリストの十字架のように十字架の上に自分たちが迫害されないようにとあるところでこの罠が語られています。ガラテヤの教会でもうすでにイエス様を信じた人々、その信じたにも関わらず後から追加で割礼を受けた人々がいましたね。その人々の動機は何だったかというと、それは恐れなんだと言うんですね。実際、ユダヤ主義者たちはですね、彼らにこう、ある意味脅すような形でこう言ったわけであります。あなた方ね、このまま割礼を受けないと、ユダヤ人たちから受け入れてもらえないよ。あのパウロ見てごらん。ひどい迫害を受けたじゃない。ああいうことはあなたも受けるかもしれないよ。だから割礼を受けておきた方がいいんだよ。まあ、そう言われて不安に駆られた彼らは割礼を受けることで恐れを消し去ろうとこうしたわけでありますね。ある意味ではこのクリスチャンがとても少ない日本に生きている私たちも信仰生活においてこのようなですね、ことを多々経験するのであります。その経験は人によってですね、レベルというか、代償は異なるだと思うんですけれども、例えば私の個人的な体験でありますが、子供の時にですね、家族でレストランに行きました。すると当然、親はですね、こうお祈りするわけですよね。で、その一緒にですね、お祈りするっていうのはためらいがあるんですよね、子供を。ただ、どういうためらいかというと、周りの人がなんか、あの人なんだろう、変な目で見てるんじゃないか。とかね。あるいは、こう、祈ってる間に、ね、こう、アルバイトの人来て料理持ってきたらどうしようとかね。そういうことをですね、いろいろこう、もんもんと考えております。で、子供心にですね、ですから、これはまだ小さい事柄でありますけれども、やっぱり、だんだん大人になっていくときにですね、信仰のことでからかわれる経験をする。あるいはまた家族や親族にですね、教会に行ってくるからというと、あからさまにですね、不機嫌になると。あるいはまた、あの人はクリスチャンらしいよ。親族から冷たい目線で見られる。そのようなより厳しい仕打ちを受けることも、この国ではあるでしょう。さすがにパウロが生きた時代のよう、ローマ帝国のようなですね、キリスト者になるということは命がけのことなんだと、そこまではいかないかもしれない。けれども、この日本でも私たちは信仰ゆえに不利益を受けるということはある意味では避けられないことがあるわけです。で、そういう状況だったら、恐れることも仕方ないじゃない。そう思うかもしれません。で、私たちはそこでですね、一歩立ち止まって次の真理を考える必要があるかなとこう思うんですね。それはどういうことかというと、人間はですね、神以外の何かを恐れると、その何かの奴隷にされてしまうということです。 人は神以外の何かを恐れると、その何かの奴隷になる、奴隷にさせられていくということですね。例えば、人々の間にね、さっき言ったような軋轢が生じると。で、そこで私たちはもしね、相手に合わせるしかないと。相手の言うことをね、言うなりにして解決を図るしかない。で、そういう道を選びますとね、表面的には相手はですね、あなた仲間だとして受け入れてくれるかもしれません。で、しかし、その結果として何が起こるかというと、私たちの心の中に一番大事なですね、この内面における真実と喜びというものが失われていくんですね。で、また今度何言われるだろうか。恐れはね、消えないんです、実は。そしてその恐れをいつも感じながら、プレッシャーを感じながら、奴隷のような形で歩んでいくことになってしまう。で、そういう自分がいつもね、イエス様は従いたんだけれども、しかし、親族の、あるいは言いなりになっているという、心の中に矛盾したような状態が生じます。で、その矛盾がですね、私たちの心に深い痛みを与えるということになります。しかし、その一方で、もし軋轢が生じたとしても、軋轢が生じること、それ自体は恐れるべきことではないんだと。パウロは言っているように。でも、むしろ、愛によって相手に仕え、キリストを証しする、その道を選ぶということで、時間はかかるかもしれないけれども、相手に変化が少しずつ訪れることを期待して祈っていこう。そのような道を私たちが選ぶのならば、私たちの心の中に矛盾が生じるということはないわけであります。確かに外からはですね、相変わらず何か冷たい目線を感じる。そのような困難はしばらく続くかもしれません。しかしその一方で、内的な一貫性というものは保たれて、そして内側から聖霊が与える喜びというのは決して耐え果てることはない。つまり問題の本質というのはですね、恐れを取り除くということをとにかく第一にして生きるのか、それとも神の恵みにより頼むということを第一にするのか、そのどちらなのかということなんですね。私たちは恐れを取り除くということを第一にして、その結果として恐れの奴隷になってしまってはいけないということです。そうではなくて、キリストの恵みにより頼むことで、結果的には恐れにも勝利していく。そのような道を選んでいく必要があるんだということですね。さて、第三の罠に進みたいと思うんですけれども、それは人に強制したくなるという罠であります。十二節の最後に、あなた方に割礼を強いていますとね、こう書いてありますね。ユダヤ主義者たちはですね、自分たちの信念でね、割礼を受けるべきだって自分がこう思っているんなら、まあ、自分のことであります。仕方ない面もあったかもしれませんけれども、しかし他の人を巻き込んで、彼らに強いる、ね、人に強いるということをしました。その結果、彼らは自分の罪だけでなく他の人もイエス様から引き離してしまうという二重の罪に陥ってしまったのであります。現代でも私たちはともするとまさにこのようなことをしてしまいがちかもしれません。例えば私たちが他の人に対して、あなたね、これをしなければならないでしょう。あなたね、これをすべきですよ、あなたは。あるいはまた、あなたはね、これをしないのはおかしいんじゃないですか。まあ、そういうようなものの言い方になって現れるんですね。まあ、個人的な体験で恐縮ですが、私は教会の、仙台の教会の青年会に属していた頃ですね、ある女性の人からこういうふうに言われたことがありました。角谷君ね、普通はとか、みんなっていう、そういう言い方やめた方がいいと思うよ。それはあなたにとっての普通に過ぎないんだからね。そう言われたんですね。それはね、私にとってこう衝撃でした、一つの。自分がですね、そういう言い方をしているってあまり自覚がなかったんですね。で、しかし胸に手を当てて考えてみるとね、あ、確かにそうかもしれない。で、気がつくと、普通はそんなことしないでしょうとかね。 みんなやってるんだからと。そういう言い方はよくやってましたね。で、そういうふうに言うときに私はですね、何を考えてるかっていうと、自分はもうみんなのこと分かっているんだと。常識っていうのは分かっているんだ。人々が考えることは理解しているんだと。そういう、なんていうんですか、こう、無意識のうちにですね、周りの人よりも私は分かっている。だから、周りの人々は私の主張を聞くべきだ。それを合わせるべきだという何かそういう思いがね、心の中にあったわけであります。思い上がりと高慢が私の目を見えなくさせていました。ですから、改めて思うのは私たちはですね、次のことを知る必要があるということであります。私たちはもし誰かに何かをこう強いてね、させたいと。何やべきだというのはそういう思いが消えずにあるのならば、その背後には、ある種の高慢があるということであります。それはですね、神の国を実現する方法ではないということですよね。真の信仰者はそのように人をですね、外から変えていこうとね、はしないんです。そうではなくて、内側に働きかけるんです。相手のですね、霊的なところにですね、語りかけて。そして相手が自分からそれをしたいなと思うようになれるよう、影響を与えていくということを心がけます。そこにあるのは常に相手の自由意志を尊重し、そのために自分が使える、献身の思いがあるわけです。で、そのようにして与えられていく変革でなければ、その人をね、真の意味で新しく変えるということはないということです。で、これはね、今、すぐ皆さん聞いてわかりますね。これはね、忍耐を要するプロセスです。非常に。ですから、時に私たちはね、ユダヤ主義者たちのように、強制とかね、あるいは恐れをですね、巧みに使って人を外から変えようとしたくなる誘惑に駆られるんですよ。そのような時こそ私たちは、このパウロの言葉を思い出したいのであります。彼らは、強いているだけなんだと。では、パウロは警告している四つ目の罠は何でしょうか？それは、内的な矛盾に気がつかない、あるいはそれを無視するという罠であります。パウロは、13節で、割礼を受けている者たちは自分自身では律法を守っていない、とこう厳しく言っておりますね。律法を守るべきだと言っている本人が律法を守っていないと。そういう矛盾した状態にあるとこう言うんですね。実際、そうでありました。そもそも私たちは律法というものをですね、考えるときにとても大事なことはですね、律法というものは守るものではないということです。え？ってですね、なんか過激なこと言ってんじゃないかと。驚かれるかもしれませんね。これはもちろん、律法を無視してもいいんですよという話をしているんじゃなくて、律法の機能がそうではないんだということなんですね。律法の機能というのは何かというと、人に罪を分からせるためです。人に罪を分からせるということが律法の機能なんです。これ私たちのね、社会にあるいろいろな法律で考えてもそうだと思うんですね。法律、皆さんね、この法律を守っていればあなたは善人ですよなんていうね、そういう基準を法律語ってますか？語ってないですよね。法律っていうのはこれを破れば犯罪になりますよというね、罪というものは何かって、罪の範囲を明らかにするために法律はあるわけであります。で、これと同じことが律法にも言えるわけですね。律法は神様が罪というのはこういうものだということを教えるために設けられたものであります。例えば、私たちはですね、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいとこう言われる。で、その時私たちはこれを守ろうとする。しかし、とてもできないなっていうことに気づくわけです。たちまちね。あなた自身のようにっていうところは特にね。私たちはみんな自分が可愛いです。その自分と同じように、あるいは時にそれ以上に他の人を愛しているかと言われれば、とてもできていない。で、そこでね、私たちは気づくべきなんです。ああ、律法は私を救うことはできないんだと。 守れないんだ。どうしたって守れないんですか。絶望しかないですよね。でむしろですから、立法の機能って反対ですよね。人を断罪するんですよ。あなたは罪人であるっていうことを私たちに分からせるんです。立法は。それが立法の目的なんですよね。人間を救うのは立法の条文ではなくて、ただ神のなさる御業であります。例えばルカの15章にある放蕩息子の例え話を思い出してください。息子がですね、父親のところに来て、俺はね、もう一度息子として迎え入れろやってですね、怒鳴り込んできたとします。それでね、また子供に戻れるかっていうと、そうじゃないですよね。父親がその子供を受け入れるか否かと。それが本質であります。つまり、罪の許しというのはただ神の技であって、人間の技ではないということです。そのことを勘違いしたのはユダヤ人でありまして、彼らはただ単にですね、罪の範囲を示すために設けられたこの律法というものを救いの手段であると。それが書かれているのだと誤解したわけであります。でその結果どうなるかというと、彼らはね、律法の条文を守り通すということ、それしか関心がない。神様は私何を願い、何を思っておられるかって、神様の思いということは何の関心も寄せない。神様はそっち抜けで、この律法の条文ですね、守り通すと。そこだけに救急走する人々が誕生いたしました。それが、ユダヤ人たちの姿でありました。しかし、先ほど言いましたように、本当の問題はですね、律法を完璧に守れる人など一人もいないということです。この日本国の法でさえもね、この日本の法でさえも私は一つも破らないで生きていますなんていう人はいないですよね。道を歩めばですね、スピード違反、ね、気をつけていても10キロぐらいはすぐに超過しております。私たちは日本の法でさえも完全に守り通すことはできません。まして神の法をとなればなおさらですね。つまり彼らは、律法を守れば救われる、割礼を受ければ救われるんだよと言いながら自分たちは決してその律法を守ってはいないという完全に矛盾した存在になってしまっている。で、そういう自分の中にそういう内的な矛盾を抱えながら人には割礼を強いるんですからですね。まさに偽善の極みだと、パウロは言うわけであります。しかし私たちも、ともすると、これと似たようなことをしてしまっているかもしれない。自分ができていないことを他の人にはするようにと求める。それはある意味では、形を変えた律法主義ですよね。そのような自己矛盾を、はらんだような歩みをしているとすればね、私たちは絶えず自己吟味が必要ではないかと思います。では、第五の罠を見たいと思うんですけれども、それは偽りの神を誇りとする罠であります。十三節の最後で、あなた方の肉を誇るためにあなた方に割礼を受けさせたがっているとパウロは言います。ユダヤ主義者たちは。皆さん、誇りというのは何でしょうか？それは結局のところ何によって心を満たされるかということなんだと思うんですね。何によって心を満たされるかということ。それが誇りなんだと思うんです。まあ、言い方を変えれば、自分の価値を測る基準と言ってもいいかもしれないですね。ある人は、子供が誇りの源になっているかもしれません。うちの子はこんなに良い学校に入った。だからその親である私には、価値があるのだと。そのように考えてしまう。ある人は、夫がこれだけのステータスを持っていること、あるいは妻がこれだけ美しいということを誇りとしているかもしれません。またある人は、金銭や財産をこれだけ持っていること、あるいは自分のコレクションがこれだけの規模になったということを誇らしく思っているかもしれません。 また別の人は自分は他の人が全然気づいていない、隠された陰謀に気づいている。そのようなことを誇りにして、それにすがって生きようとしているかもしれません。あげればキリがないほど多種多様なものを私たちは自分の誇りの源泉にして、それにしがみつきながら生きようとしています。ユダヤ主義者たちにとってはそれは割礼を受けているということ、それが誇りの源泉でありました。で、そういうですね、神ではないものを誇りにしていくと何が起こるかっていうと、分断が起きるわけであります。そうですよね。私は割礼を受けているけれども、あの連中は割礼を受けていないって、こう線を引いてるんです。自分は安全側にいるが、相手はですね、そうでない側にいるんだ。線を引いてしまう。でそうやってですね、相手を見下して、もうあの人たちとは交わらないんだと。それ交わりを断つ理由にして使うわけであります。偽りの誇りというものはこのようにですね、人と人との間に分断をもたらしていきます。あらゆる人と人との間の分断というのは、そういうですね、こう偽りの誇りからですね、生じると言っても過言ではないかなと思うくらい、分断がですね、あちこちで生まれます。かつてパウロそうでしたよね。自分はですね、エリートの律法学者ですよね。東大一と言われたガマリアで学んで、私は誰よりも熱心に律法を追求している。それが彼の誇りであります。しかし、彼がやったことは何かというと、私は誰よりも神に熱心である。だからその熱心の表れとして、あの不届きなクリスチャンとかいう連中を迫害してやる。そして次々と牢に入れて、それが神様に対する私の最高の奉仕なのだと思い込んでいたんです。分断の最たるものですよね。それが、パウロが、偽りのものに誇りを抱いていたときに、彼の人生に起こったことであります。私たちもともすると、そのようなね、分断をもたらす偽りのものを誇りとしていないだろうか。そのことを今日問われたいんです。だからこそパウロはですね、今日のクライマックスとも言える14節で、このように語るのであります。しかし私には、私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架につけられて、世は私に対して死に、私も世に対して死にました。十字架以外に誇りとするものがあってはならないとパウロは言います。私たちは、慣れ親しんでいるので何気なくね、この言葉を読んでしまうわけですけどもね、パウロは実に奇妙なことを語っております。どういう点で奇妙かというと、二つの点で奇妙なんですね。まず、第一はパウロがですね、普通の人が誇りにするようなものの一切を断固として拒否しているということです。そして第二に、普通の人が極度に忌み嫌う十字架のというものを唯一の誇りにしたという点であります。現代の時代はですね、十字架っていうのはアクセサリーになってますよね。こうネックレスに十字架つける人とか、イヤリングにこう、十字架つける人もいます。ですから信仰を持っているか持っていないかに関わらず、ある意味こう、装飾物としてこう利用されるんですね。で、その結果私たちがですね、このパウロが私を十字架以外に何も誇らないと言った時に、これがね、いかに異常かということ。なかなか理解できないですね。しかし、パウロの時代ですね、十字架というものは、スタウロスというですね、この言葉は、口にするのも汚らわしい、忌み嫌われた言葉でありました。ですから、十字架っていうのが来た時に、あの木とかね、そういう言い方をする、婉曲的な言い方をしていたそうです。しかし、それでも私たちは、当時の嫌悪感がですね、伝わらないかもしれない。まあ、それである解説者がですね、その嫌悪感を、まあ、現代に、の私たちに伝えるならば、ある映画に登場したこのセリフが、良いかもしれないと紹介してくれていましたけども、それはですね、こういう言葉であります。神は私が主イエス・キリストをリンチしたこと以外の何かに誇りを持つことがありませんように。 神は私が主イエスキリストをリンチしたこと以外の何かに誇りを持つことがありません。ぎょっとするような言い方ですよね。でもパウロが十字架を誇ると言ったときに人々がいかに嫌悪感を持ったかという、それはね、この言葉を見ると私たちはですね、嫌悪感を感じますけど。それでね、彼らの当時の感覚が想像できるんではないかと。確かに私たちは、イエス様を十字架につけたという、その十字架というのは、ここに書いてあるように、主をリンチした。そのようなことですよね。しかし、こんなに嫌悪感のあるものを私は唯一の誇りとするということは、なぜパウロは語ったのか。それは、十字架が自分に何をもたらしたのかということを、彼は誰よりも深く理解していたからであります。それにある解説者は次のように語るのであります。パウロはいつも十字架について自慢していた。キリストの十字架は彼にとってこの上なく重要な意味を持っていた。それは私たちにとっても同様である。私たちにとって十字架はただ自慢できるものというだけではなく、唯一自慢できるものである。なぜなら、十字架は神が私たちのために死ぬほどに私たちを愛し、ご自身の愛する御子の死を通して私たちを救ってくださったことを意味しているからだ。私たちにとって十字架はただ自慢できるというものでだけではなく、唯一自慢できるものであると。このことを今日深く心に留めたいと思うんです。十字架は私たちを救おうとする神の愛と熱心の究極の表れであります。しかし世の人々は先ほどこのリンチの話に、もう、で、お分かりのように、世の人々にとっては嫌悪感しか感じない。嫌悪の対象でありました、十字架は。しかし私たちにとってそれは唯一自慢し誇ることができるものなのです。十字架の前で私たちの誇りのすべては意味を失うんです。ですから、ある人の言葉を借りれば、こうも言えると思うんですね。それは、私たちは、自分自身と十字架を同時に誇るということはできないということ。私たちに可能な選択肢は二つに一つしかないですね。それは、どういう選択肢かというと、自分自身を誇りに思うか、それとも十字架を誇りに思うか、どちらかしかない。自分を 50% 誇り、十字架を 50% 中間はないんです。もし私たちは自分自身を誇りとするならば、十字架を失います。十字架を失えば、死の救いを失うということに等しいでしょう。けれども、もし私たちが十字架を誇りとする道を選ぶと、代わりに私たちは自分自身を失います。しかし、実はそのようにして私たちは自分自身を失うときに、私たちは本当の意味で自分を得ることになるんだと。パウロはそのことを次のように記しております。15節。割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。パウロは今のところで何を実質的に語っているのでしょうか。それは、目を向ける先を変えるということだと思います。すなわちね、私はこれで大丈夫なんだろうか。それともダメなんだろうか。私たちは自分の姿を見て一喜一憂するような、そういう生き方はもうやめなさい。そうではなくて、聖霊が与えてくださる新しい命、新しい創造があなたのうちにもう始まっている、もう起こっている。そのことを喜び、ただそこにのみ目を向けて生きていきなさい。そう語られているわけであります。活用を受けているか受けていないかというのはね、私本当に外面的なことであります。 自分が何ができるか、あれがこれができるか、できないか、それもまた外面的なことです。そうではなくて、聖霊が与えてくださる神の新しい創造、新しい命を喜び、そこに目を向けていくんだ。そのことをもたらしてくださったものは、イエス様の十字架であります。ですから、有名な第二コリントの五章の十何節には、次のような言葉があります。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたもの。古いものは過ぎ去ってみよ、すべてが新しくなりました。十字架につけられたキリストのうちに私たちは歩んでいくなら、その人は新しい創造である。古いものは過ぎ去っていき、見よ、すべてが新しくなる。そう、聖書は約束しているわけであります。で、当然ながらね、私たちのうちに起こるこの新しい創造っていうのは時間を要するプロセスであります。確かに私たちはイエス様を信じたときに救いをいただいています。確かにその救いをいただいています。しかしその救いが実際に私たちを実際に変えていくには、私たちの日々の歩みの中で聖霊に身を委ねていく。欲望や感情や習慣ということを聖霊に委ね、実際に変えていく。そのプロセス、長いプロセスが必要であります。結婚生活にね、例えるとそれはよくわかると思うんですね。皆さん結婚式をね、通りますと、その日から新郎新婦っていうのは夫婦になりますよね。夫婦ですよ、もう。でもね、実際に彼らは夫婦になっていくのは長い年月がかかるわけです。皆さんもそうですよね。もう今日から夫婦だって言ったらもう 100% 完璧な夫婦なんて誰もいないんです。何もわかっていない。相手のことも自分のこともお互いに何もわかっていない。夫婦とは名ばかりのようなところからスタートしていく。そして徐々に相手を理解し、愛するとはどういうことか、愛されるとはどういうことかを知って、そして成長して、共に成長して、夫婦になっていくんですね。夫婦生活において、大事なことは相手を愛し、相手に仕える。そして自分を相手に与えようと努めていくということであります。それが二人を夫婦に変えていく。で、私たちのイエス様との結婚もね、まあこれ新しい創造も、それと同じなんだということです。ですから、パウロはそういう新しい旅に今、漕ぎ出した、すでに漕ぎ出した信仰者たちを励まそうとして次のように語るのであります。16節。この基準に従って進む人々の上に、そして神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますように。これからは誰も私を煩わせないようにしてください。私はこの身にイエスの焼印を帯びているのですから。兄弟たち、私たちの主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にありますように。アーメン。パウロのこのガラテヤの人々に対する眼差しは慈愛に満ちているなとこう思うんですね。父親が子供のことを思って書いたような、そのような響きを感じます。それと同時に彼の覚悟も感じられますよね。私はイエスの焼印を帯びているんですと言います。焼印というのは昔奴隷に対してですね、押されるものでありました。もちろんパウロはね、実際に焼印をこうされたわけではないですけれども、霊的にそういう状態だって言うんですね。つまりパウロは、私はキリストのしもべなんだ。だから私は主のために生きていくんだよ、とこういうわけです。ある意味ではこれは全てのキリスト者に対して開かれている招きでもあると思います。確かに、召されている内容と質というのは人によって異なるでしょう。でも、私たちの、キリスト者のすべてが、私のために命を捨てくださった神の御子のしもべとして、聖霊の焼印を帯びて、この世を歩んでいくように召されております。残念ながらしかし、パウロのこの熱い思いにもかかわらず、教会は彼の願うようには必ずしも歩めてこなかったし、あるいは来てないのかもしれない。有名な神学者のゼーレン・キュルケゴールという人がですね、このような言葉を述べたそうであります。その言葉を紹介して終わりたいと思うんですけれども。 キリストが水をブドウ酒に変わらせたのに対して、教会をもっと厄介なことを成し遂げた。つまり、ブドウ酒を水に変えたのだ。意味がわかるでしょうか？イエス様があのカナの婚礼でせっかく水をブドウ酒に変えたのに、教会がしてきたことは、そのブドウ酒をまた水に戻すようなことをしてきたんだという、そういう皮肉ですね。パウロがこのガラテヤ書で語ってきたことはまさにそうではないでしょう。イエス様が水をブドウ酒に変えられた。人を新しく作り変えられた。それをですね、立法主義というものを使ってまた水に逆戻りさせようとしている。そのような真似を教会も私たちもしてきたのではないかと。キルケゴールは問いかけています。私たちはこのことを今日厳粛に受け止めたいと思うんです。そして改めて主がなされたように、水をブドウ酒に変えるように。神様はなしてくださる。その新しい創造の御業に期待して、まず自分を変えていく。そして人々にその福音を伝えていく。そのように努めていく必要があります。私たち自身も肉に従う生き方をずるずると続けていく。そこからそのような網を捨てて、御霊に身を委ねていく。そのような生き方へと、一歩また一歩と変えられていく必要があるということであります。それがこの書物の全体を通して、使徒が私たちに伝えようとしたことなのではないでしょうか。今心を静めて、共にお祈りの時を持ちたいと思います。